私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。合わせて残りは全部で、これらの言葉が共通して出てくるのは小学1年生の算数の文章問題になります。これらの言葉を含んだ文章問題を読んで計算式を作り答えを導き出すという問題がそれにあたります。例えば、鳥が7羽いました。3羽飛んできました。合わせて何羽でしょう。これを計算式にして答えは10羽というふうにするわけです。小学1年生の娘にとってその言葉は少々難しかったようで、どれが足し算でどれが引き算になるのかいつも迷っているようでありました。また夏を過ぎた頃からでしょうか、答えが2桁になる足し算が娘を悩ましていました。こう指を折ってこう答えを出そうとする娘を見て、冗談半分に手貸そうかって言うと、本気でそこに手広げてと言われ、私の指をこう数えて答えを出そうとしていたことがございました。大人からするならば、答えを出すためにいろんな方法を思いつくわけですが、算数というものを習い始めたばかりの子供にしてみれば、理屈ではないんです。今は十分に頭を悩ます時期かと思い、はたから応援をするにとどめております。以前、あるキリスト教入門書の冒頭にあった質問を皆さんに投げかけたことがございました。キリスト教信仰は猫型でしょうか、猿型でしょうかというものです。答えは猫型です。親子が移動するときの様子を信仰に例えているわけです。猿の親子の場合、子猿が母親にこうしがみついているのを見たことがあるでしょう。信仰に例えるなら、人の熱心さや努力、能力というものによって、神につながっている、そういった構図になります。どれだけ教会の役に立っているか、どれだけ礼拝に来ているか、などなど、人のなすことが神につながる手段というわけです。一方、猫型の場合、親猫が子猫の首のあたりをこう、くわえて移動している様子をご覧になったことがあるでしょう。信仰に例えるならば、神が人を捉えて離さない。これが決定的なことだというわけです。たとえ、教会の役に立てないように思える時も、熱心と言えない時にも、それらは決定的なことにはならないということです。なぜなら決定的なことは、神があなたを捉えている。ここに全てがかかっているからです。親猫に加えられた子猫が力を抜いて されるがままであるように、神に対して私たちのあらゆる力というものが影響するようなことはないのです。説教題を信仰の計算式といたしました。計算式には足し算、引き算、掛け算、割り算をはじめ、数はあるわけですが、小学校1年生に習って足し算と引き算に絞って考えてみたいと思います。私たちの思考は基本的に足し算なのではないかと思うのです。 A と B があって C が加わり、あと D が手に入ったら私は幸せになれるというように、人は物を足していく、積み上げていくことで幸せに近づくのだと考えるわけです。信仰ということについても同じように考えるでしょう。神に近づくという表現が旧約聖書などに見られますが、信仰も礼拝に行き、献金をし、奉仕をする。こうして信仰が深くなる、熱心になる。これは神に近づくことであるとの評価がその例でありましょう。毎日、旧ツイッターで御言葉の配信をしているわけですが、先日の朝の御言葉は、次のイザヤ書26章7節を選びました。神に従う者の行き道は平らです。あなたは神に従う者の道をまっすぐにされる。同じ日のお昼過ぎに朝の御言葉について短くメッセージを送るのですが、その日次のように書きました。従う者の道は平らでまっすぐということですが、従えない者の道はその人にも寄り添われる主のゆえに平らにまっすぐにされるということです。すべて人の救い、これ、すべての人の救い、これが主の御心です。ここで私が伝えたかったのは、主に従うという人の行いが条件を満たすから、主はその道を平らにし、まっすぐにするのではないということです。人のいかなる行いも救いについて足し算とはならないということです。そうではなく、たとえ従えないように見えるもののためにも、十字架の死を遂げられた主は、その人にも寄り添われる神となられたということなのです。その主のゆえに、その歩む道は、平らとなり、まっすぐとされるのだと思います。信仰は、足し算によって神に近づくことではなく、何一つ加えることのできないものを、深く憐れむ神が近づいて、寄り添ってくださる。つまり、人が神に近づくのではなく、神が人に近づいてくださる。このことにかかっているのです。この神の憐れみ、これによって私たちは救われるということであります。ですから信仰は足し算ではなく、かえって引き算のように、自ら加えるものを何一つ持たないものとされるとき、もはや取り去るものがないと思えるような時、そのような人を見て深く憐れむ神に全てがかかっているということなのです。 福音書に目を向けますと、あなたは誰かとの問いに、ヨハネは自分を何者かと言い表すのではなく、ひたすらキリストを指し示している様子がうかがえます。しかも、すべての問いかけを否定しているのです。ヨハネは自分についての評判、評価というものを一切否定しています。そして最後には自らを指して、値打ちもないとさえ言っているのです。つまりヨハネは自らを否定し続けることで、後から来られるキリストを指し示そうとしているのであります。このヨハネの態度に、私は信仰における計算式というものを思ったのでした。どういうことかと言いますと、ヨハネについての人々の評判というものが、人の目になかなか高いことが伺い知らされます。それはメシア、エリア、あの預言者と口々に明らかに評価が高く、好ましく思われるのです。メシアとは救い主のことであり、エリアとは旧約を代表する預言者であり、終わりの日にまず来ることが期待されていた人物です。さらに、あの預言者とは、モーセが、主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられると告げていた預言者になるでしょう。いずれも長く待ち望まれていた代表的人物と言えるのです。信仰が足し算であるならば、これらに見るヨハネの信仰に関する評価は100点満点に限りなく近いと言えるのです。ところが、100点満点に近い存在と評判との評判に対し、当のヨハネはそれらをすべて否定しているのです。これを指して引き算、このように申し上げているわけです。福音の日課に次のようにありました。彼は光ではなく、光について証をするために来たと。人々はヨハネを指して、メシアだ、エリアだ、あの預言者だと、彼を光であるかのように見たのでした。しかしヨハネは自分自身を光ではなく、光を証しするために来たと認識しているのです。ヨハネの役割は、ただ光を指し示すことにあったのです。そのために、自分を光と期待する人々の誤解に対し、そのすべてを否定して引き算をすることによって、自分という存在を明らかにしているのです。私たちは今、太閤節という季節を過ごしています。先週も触れたのですが、聖書日課の改訂前も改訂後も、太閤節第二主日と第三主日には、洗礼者ヨハネが登場し、後から来られる方を指し示しています。特に第三主日では、ヨハネが自らの評判を否定することによって、後から来られる光を指し示す役割に徹しています。こちらも先週申し上げたことでありますが、太閤節第一主日の日課に大きな変更がありました。改訂前はいわゆる エルサレム入城の場面、すなわち十字架のイエスを指してヨハネは、後から来られる方と告げていたことになります。一方、改定されて日課は、再臨の主を目を覚まして待つようにと告げているわけです。この変化は当然、第三主日に登場するヨハネが指し示す、後から来られる方、まあ、もちろん同じ主イエスに違いはありませんが、その意味するところは、第一主日の日課の変更によって大きく変わっているのです。改定前の日課はエルサレム入城、すなわち十字架の主を指し示したのでした。このことを受け、天霊職は紫であり、太公節を心静かに十字架を覚えつつ待つ、このように教えられたわけです。一方、改定によって日課は再臨の主を指していますから、そこには将来への希望に重きが置かれ、教会手帳にも明らかにされているように、天霊職は紫以上に青という天霊職が用いられているのです。再臨について描かれている聖書の場面は、例えば、マタイによる福音書25章に見る終わりの時の裁きの場面が挙げられるでしょう。すべての民族が集められ、羊を右に、ヤギを左に分けるように、人々を左右に分けるのです。そして、右側にいる人々については、その行いを褒め、用意されている御国を受け継ぎなさいと告げ、一方、左側にいる人々については、行いを怠ったゆえに罰せられるというのです。これに代表されるように、再臨、終わりの日というものは、私たちに裁きという恐ろしい日という印象を強く与えていることでありましょう。ところが、再臨ということについて、聖書大辞典で調べてみたところ、冒頭に次のようにありました。そこに居合わせていること。すでに触れたように、再臨というと、終わりの日、裁きの日というように、苦難や裁きと結びつけられて、少々怖いイメージを持つ方も少なくないでしょう。福音書にはそのように確かに記されているのです。しかし聖書第一点には、そこに居合わせていることと私たちがイメージする恐ろしさでも苦しみでもない何かが示されているのです。そこで、ギリシャ語辞典を調べてみましたところ、再臨と訳されているギリシャ語、パルーシア。これは第一に、そこにいること、居合わせることとあったんです。そして第二に、到来という言葉になっていました。そして次のように説明が加えられていたわけです。隠れている神が奇跡を通してその臨在、まあ、そこにいるということですね。その臨在を示し、あるいは礼拝においてその臨在が信じられるなど、神の出現に用いられる。これがパルーシアですね。という言葉ということです。 つまり再臨という言葉が本来意味しているのは、そこに居合わせるために到来すること。そういうことなのだと、まあ、私は思うんです。あなたの人生、居合わせるために、あなたの人生の困難、あらゆる困難、不安に、嘆きに居合わせるために、主は来てくださる。これが再臨が意味することなのだとわかるのです。第2の朗読でお読みいただいた、テサロニケの信徒への手紙1、5章16節以下は、まあ、くしくも今年度の私たちの主題聖句でありましたが、次のようにありました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これでこそ、キリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。これは、喜んでいなければならない、祈らなければならない、感謝しなければならないといった命令なのではありません。いつも喜んでいることができるのだ。祈る相手、あなたの祈りを聞いてくださる方がいつもおられるのだ。どんなことのうちにも神の恵みが散りばめられているのだから、感謝できるのだ。このように教えているのだと思うんです。すべては主があなたの人生に、あなたの日々の生活のただ中に、居合わせる神となられたからであります。礼拝のために、私たちは主の臨在、すなわち、そこに居合わせる神にまみえるのは、私たちがすべてを失ったように思われたとしても、弱く倒れそうになったときにも、あなたに寄り添い、そこに居合わせる神に、繰り返し出会って、安心して、新たに生き始めるためなのです。今日もあなたの日常に居合わせるために、主はあなたに出会い、あなたのありとあらゆる悩みや苦しみを、不安というものに寄り添う神となってくださいました。安心して新しい週を共に歩み始めましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。